旧約聖書のサムエル記からダビデの生涯を学んでいますが、今日はサムエル記23章の14節から29節までを見ていきたいと思います。1、神様の助けをどのように知ることができるか。まず、14節がとても素晴らしい御言葉だと思いますので、14節を読んでみたいと思います。ダビデは荒野にある要害に宿ったり、ジフの荒野の山地に宿ったりした。サウルは毎日ダビデを追い続けたが、神はダビデをサウルの手に渡されなかった。一方にダビデを追いかけるサウルがいて、もう一方にはそのサウルから逃げ回るダビデがおります。しかしダビデは決してサウルに捕まることがありませんでした。どうしてかというと、神様がダビデをサウルの手に渡されなかった、とここに書いてあるからであります。神様はダビデのことをしっかりと守ってくれているということがわかります。そのことがはっきりと示されている素晴らしい御言葉だと思います。ただこの言葉は神様の側から見た時の説明であるということが言えると思います。この事実をダビデ自身はどのように知ったでしょうか。実は神様が自分のことを守ってくれている、力強い御手によって守ってくれているということをダビデ自身はどのようにしてそれを知ったのでしょうか。ちょっと詩篇121篇の御言葉を読んでみます。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る、と書いてあります。私の助けは天地を作られた主から来ると聖書に書いてありますけれども、でもそのことを私たちはどうやって知るんでしょうか。本当に助けてくださるんだということを私たちはどのように知るでしょうか。やっぱりそれは私たちの日々の歩みの中の経験を通して知るんだと思います。ヨナタンは人間的なつながりや関わりを通してダビデを励まそうとしたわけではない。お互いに信じ合っている神様を共に覚え合うことによって、共に神様を仰ぐことによってダビデを励ましました。二人の友情が神様を中心とする、神様を共有する交わりであったということがわかります。具体的にヨナタンはどういうふうにダビデを励ましたでしょうか。17節を読んでみます。彼はダビデに言った。恐れることはありません。父、サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つ者となるでしょう。父、サウルもそうなることを確かに知っているのです。ヨナタンのダビデに対する第一声は、恐れることはありません、という言葉でありました。どうしてこんなことが語れるんでしょうか。日々の私たちの歩みの中で、体験を通してそれを教えられるんだと思います。聖書に書かれてある御言葉が、私たちの生活の中に信仰によって結びつけられることによって、私たちは神様を知るものにされていきます。聖書に書いてあることが本当だった。そして本当に神様は私たちを守られるんだ。本当に神様は私たちのことを助けてくださるんだ。ということを納得し、うなずきながら理解していく、そういう歩みをしたいなと思います。2、具体的な主の守りの経験。今日の箇所は、ダビデが主の守りを、経験を通して教えられた場面であります。神様はダビデを守ってくださいました。どのように守ってくださったんでしょうか。そしてダビデはその神様の守りをどのように経験したんでしょうか。今日の聖書の箇所に注目をしていきたいと思います。1、ダビデを訪ねた親友ヨナタンの励まし、15節から18節まで読んでみたいと思います。15節、ダビデはサウルが自分の命を狙って戦いに出てきたのを見た。その時ダビデはジフの荒野のホレシュにいた。サウルの息子ヨナタンは、ホレシュのダビデのところに行って、神様によってダビデを力づけた。彼はダビデに言った。恐れることはありません。父サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つ者となるでしょう。父サウルもそうなることを確かに知っているのです。二人は主の前で契約を結んだ。ダビデはホレシュにとどまり、ヨナタンは自分の家に帰った。神様はまずどのような方法でダビデを助けてくださったでしょうか。ダビデの親友のヨナタンをダビデの元に送ることによってダビデを助けてくださったということがわかります。15節に当時のダビデの置かれていた状況が記されております。そこにこう書いてあります。ダビデはサウルが自分の命を狙って戦いに出てきたのを見た。サウルが自分の命を狙っている、そして戦いに出てきたように書いてあります。ダビデにとっては殺されるかもしれないという危機が迫っているということであります。この状況にダビデは本当に心配になったと思います。 ダビデにとってはこんな日々の連続ですね。どこに逃げても安心できる場所がない。さすがのダビデも疲れ果てて気落ちしてしまったんじゃないかなと思います。でもそんな時になんと親友のヨナタンが来てくれた。なぜヨナタンがこの時現れたのか、どんな経緯でここまでやってきたのか、詳しいことは書いていません。でもこのようなヨナタンの訪問はこの時のダビデにとっては本当に時にかなった助けであったということがわかります。神様がそのように導いていてくださったということがわかります。ダビデにとってヨナタンとはまさに主が備えてくださった助けであったということを覚えたいと思います。ヨナタンのダビデを励ます、その励まし方がまた素晴らしいということが言えます。16節にこう書いてあります。サウルの息子ヨナタンはホレシュのダビデのところに行って、神によってダビデを力づけた。ヨナタンは神によってダビデを力づけたとここに書いてあります。神によって力づけました。神の存在をダビデに意識させることによって、ダビデの目を神様の方に向けさせることによってダビデを力づけたということがわかります。本当にもう目の前のことしか見えない、そういう状況だったと思います。そんなダビデに神様の御心は決して変わらない、神様の愛は変わらない、神様のご計画は変わらない、そして全ての状況の中に神様のご支配があるんだということに思いを向けさせています。ダビデにとってはなんとありがたい友達だったことでしょうか。なんとありがたいヨナタンの友情だったでしょう。さすがのダビデもこの時には気落ちして、神様の愛も御心もわからない、自信を失いかけていた、そういう状態だったんじゃないかなと想像します。けれどもそんなダビデにとってヨナタンはまさに神が備えてくださった助けでありました。こんな素晴らしい友人を持っているダビデは本当に幸せだなと思います。でも神様は私たちのことも同じようにして励ましてくださる方ではないでしょうか。同じ信仰を持つ友を通して、兄弟姉妹たちとの交わりを通して、私たちを励まし強めてくださる方ではないかと思います。私たちも神様を信じていても気落ちしてしまう時があります。落胆して元気を失ってしまうことがあります。先が見えなくなってしまうことがあります。神の愛も御心もわからない、神様の存在が近くに感じられない、遠くに感じてしまうことがあります。そんな時に神様は同じ信仰を持つ仲間を通して、兄弟姉妹を通して、神の家族を通して私たちを励ましてくださることがあるんではないでしょうか。共に素晴らしい神様を覚え合うことを通して、共に変わらない神様のご計画と約束を確認し合うことを通して、御言葉を通して互いに励まし合ったり支え合ったりできるのではないかと思います。ですから同じ信仰を持つ兄弟姉妹との交わりというのはとっても大事です。この交わりから離れてしまうことがないように、私たちは注意が必要だと思います。交わりから離れることによって、だんだん神様の恵みが感じられなくなってしまうということがあります。神様がだんだん遠くにいるように感じられてしまうことがあります。そして次第に自分の思いにとらわれやすくなるということがあります。そうならないために、私たちにはやはり同じ信仰を分かち合う仲間が必要です。ダビデのような偉大な信仰者でもヨナタンが必要だった。ダビデは素晴らしい信仰の持ち主ですね。本当に神様にまっすぐに向かい合ってた人です。けれどもそんなダビデでもヨナタンが必要だったんですね。そうであるとするならば、私たちにもやっぱり同じような仲間が必要なんではないかというふうに思います。私たちも皆兄弟姉妹との交わりが必要です。与えられた交わりを大切にしていこうではありませんか。そして共に神様の素晴らしさを覚え合う、そのような交わりとしていきたいと思います。このように神様はダビデをまずヨナタンを通して励ましてくださった。これが最初の内容ということになります。ダビデは本当に強められたと思いますね。2、その後の状況の展開と主の守り。それではこのヨナタンの訪問によってダビデの向き合っている状況は少しは良くなったでしょうか。その後の展開も見ていきたいというふうに思います。19節から読んでいきたいと思います。その後の展開にご注目ください。19節、ジフ人たちはギベアのサウルのところに登って行っていった。ダビデは私たちのところに隠れているのではありませんか。エシモの南ハキラの丘のホレシュにある要害に、王よ、今下って行こうと思いでしたら下ってきてください。私たちが彼を王の手に引き渡します。サウルは言った。 主の祝福があなた方にあるように。あなた方が私のことを思ってくれたからだ。さあ、行って、さらに確かめてくれ。彼が足を運ぶ場所と、誰がそこで彼を見たかを、よく調べてくれ。彼は非常に悪賢いとの評判だから。彼が潜んでいる隠れ場所を皆よく調べて、確かな知らせを持って、ここに戻ってきてくれ。その時、私はあなた方と一緒に行く。彼がこの地にいるなら、ユダのすべての分断のうちから彼を探し出す。その後の展開についてここに書いてありました。けれどもヨナタンの訪問によって大いに励まされたダビデではありましたけれども、ダビデの置かれている状況は基本的に全く変わっていませんし、ますます厳しくなっていったということがわかります。今、読んだところより、ダビデのことをサウルに密告する者たちがいたということがわかります。ダビデが隠れていたところの地夫人たちがその事実をサウルに密告している様子が19節と20節の内容であります。ここを見ると地夫人たちがダビデの隠れている場所を詳しくサウルに教えているということがわかります。ダビデの隠れているところはエシモンの南、ハキラの丘のホレシュにある要害ですと細かく教えているわけですよね。それはサウルにとっては実にありがたい情報なわけですね。ダビデがそこに隠れているってちゃんと教えてくれる人がいるということです。しかもその上に地夫人たちは自分たちでダビデを捕らえてサウルの手に引き渡しますよ、などという提案までしてるわけです。ここにダビデが置かれていた状況がいかに厳しかったかということが示されております。当時のイスラエルでは密告が奨励されていたということであります。ダビデが隠れている、その隠れているところを見つけたならば、その通報した者に対してはおそらく何らかのご褒美が約束されていたと思います。これではもう、ダビデはどこにいても気が休まりませんね。誰を信頼したらいいのかもわかりません。本当にどこに隠れていても、誰かが隠れ家を行ってしまうんじゃないかという不安をいつも抱えながらですから、ダビデがいかに追い詰められていたかがわかります。地夫人たちの連絡を受けて大喜びしたのがサウルであります。サウルは20節で、主の祝福があなた方にあるように、というふうに言っております。神様の祝福を祈っていて、あたかも信仰があるかのような言い方をしておりますけれども、でもこのサウルの信仰が極めて自分本位の信仰であるということは、よくわかることだと思います。いずれにせよサウルは大喜びして、じゃあそこからダビデを捕らえに出ていくのかと思ったら、そうではなくて、さらに綿密な調査を地夫人たちに依頼しています。22節、さあ行って、さらに確かめてくれ。彼が足を運ぶ場所と、誰がそこで彼を見たかを、よく調べてくれ。彼は非常に悪賢いとの評判だから。そんなことを言っておりますけれども、要するに、もう、絶対に捕まえるという、執念なんですね。これはこの言葉から、サウルがもう今度は絶対逃がさない、必ず捕まえてやるという、ものすごい強い執念を感じる言葉であります。ダビデを今まで何度も逃がしているので、今度は必ず捕らえるというそういう、強い思いを持って、ダビデに迫っているということがわかります。そんな準備を十分した上で、サウルは出てくるわけです。ダビデとその部下は、マオンの荒野と呼ばれるところに隠れていたわけですけども、その知らせを受けて、サウルもマオンの荒野まで迫って行きました。もう逃げ場がないんです。とりあえず、そこにあった岩山の陰に逃げ込みましたけれども、サウルの一団も、そのダビデが逃げ込んでいったところを、追いかけて、迫ってくるその様子が記されているのが、26節の言葉であります。26節、サウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山のもう一方の側を進んだ。ダビデは急いでサウルから逃れようとした。サウルとその部下が、ダビデとその部下を捕らえようと迫ってきたとき。ここで止めておきますけれども、身近に迫ってきたってことですね。おそらくダビデには、追いかけてくるサウルたちの馬車がきしむ音や、馬の鳴き声なんかが聞こえていたんじゃないかと思いますね。もしかしたらもう姿が見えていたかもしれない。それくらい迫ってきている。もう逃げられないですね。ダビデは絶体絶命の状況であります。もしこの場面を描く映画があったら、もう私たちはこの場面から目を離すことができない。もうハラハラドキドキしながらこの場面を見ていると思いますけれども、完全に追い詰められて万事休す。ダビデはもしかしたら、もはやこれまでかと諦めかけたかもしれないと思います。ところがその時に奇跡が起きました。27節、一人の使者がサウルの元に来て、急いで来てください。 ペリシテ人がこの国に襲いかかってきました、と言った。その知らせを受けて、サウルはもはやダビデどころの話ではなくなってしまいました。急いで引き返して、ペリシテ人と戦わざるを得ない状況になってしまいました。そんなわけでダビデの近くまで迫ってきたそのサウルたちが、慌てて引き返していたという展開になったことがわかります。その後に残されたのはダビデとその仲間たち、そして今までサウルとダビデを隔てていたところの岩山だけが残っていた。その岩山を見ていた人はどう思ったでしょう。もう感謝がこみ上げてきたに違いないと思います。神様が自分のために奇跡を起こしてくださった。私のことを守ってくださった。そのことを覚えてダビデは神様を崇めたに違いないと思います。神様を知らない人であれば、このような展開も単なる幸運と見るに違いありません。助かったと喜んで終わってしまうのかなと思います。ところがダビデは神様を信じる信仰者でした。ですからこのような事態の展開の中に神様の見えざる手が働いて自分のことを守ってくれたと信じることができたわけであります。その場所はその後仕切りの岩山と呼ばれるようになったと28節に書いてあります。仕切りの岩山。誰が仕切ってくださったんでしょうか。もちろん神様が仕切ってくださったんですね。サウルとダビデの間を仕切ってくださった。ダビデがこの経験を通してはっきりと神様を知るものとされたということは言うまでもないことであります。今までもいろんなことがありました。もう今までも十分神様のことを知っていたと思いますね。でもこの経験を通してさらにはっきりと神様が守ってくれているんだということを確信できた。そういう経験であったということであります。3、ダビデの賛歌。そしてこのような体験をもとにして、詩編18編のこのような歌が作られたというふうに私たちは考えることができます。そこでダビデは、こういうふうに歌ってるんですね。主は、我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神。我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒めたたえられる方。この詩を呼び求めると、私は敵から救われる。この詩編18編を見ていただくとわかるんですけれども、冒頭に2表題がついております。そこに、こういうふうに書いてますね。指揮者のために。主のしもべダビデによる。主がダビデを、すべての敵の手、特にサウルの手から救い出された日に、彼はこの歌の言葉を主に歌った、と、そういう表題がついておりますね。ですから、この詩編18編は、おそらく、この時に作られた歌ではないかなというふうに想像されるわけであります。ダビデにとって、この方は、我が愛、我が砦、我が救い、などと賛美が止まらないんですね。もう次々と神様を褒めたたえる言葉が、次から次にと溢れ出てくるんです。そういう心理状態になっているということがわかります。しかも、すべての言葉に、我が、という言葉がついてますね。これは、私がよく知っている神様。ということですね。私が個人的によく知っている神様。ダビデにとって、この方のことを、いかによく知っているか、そしてその知っていることに感動しているかが、豊かに伝わってくる詩編であります。そのような詩編を通して、私たちは考えさせられますよね。私たちは、果たしてこの方を本当によく知っているでしょうか。本当に私の個人的な、と呼べるくらいこの方のことをよく知っているんでしょうか。知識だけではなくて、経験を通して知っているんでしょうか。主が守ってくださるということを、私たちは経験したでしょうか。そして私たちにとっても、この方は、私の岩を、私の砦、私の個人的な、救い主と呼べる、そのような存在になっているかどうか。そのことを、このような言葉から考えさせられることではないかと思います。今日の箇所から、私たちは、神様は私たちのことを守ってくださる方であるということを、ぜひ覚えたいと思います。そしてその経験を通して私たちの口にも賛美を与えてくださる方であるということをぜひ覚えたいというふうに思います。自分の心を絞り出してどんなに頑張っても賛美は出てきません。賛美は神様が私たちの口に与えてくださる歌ですね。神様がどんなに素晴らしいかということを日々の歩みの中で経験する中で自然と湧き上がってくるのが賛美だと思いますね。本当に主は守ってくださる。本当に主は羊飼いである。こんな危険な中から自分を守ってくださった。ということがわかるからこそ、賛美が生まれてくる。そのことを私たちは覚えるものでありたいと思います。3. 全てを支配しておられる神様への信頼、 今日の箇所を通してもう一つ覚えたいことは、神様がすべての状況を支配しているということです。一体どうして、このタイミングでペリシテ人がイスラエルに攻めてきたでしょうか。考えられないような絶妙なタイミングですよね。ペリシテ人がイスラエルを攻めてくるその状況がちょっとでも遅れたら、少しでも遅れたら、タイミングがずれたら、ダビデは間違いなく捕らえられていたでしょう。そしてダビデは殺されていたかもしれないですね。このギリギリのタイミングでイスラエルが攻めてきたという知らせが届いた。誰がそういうふうに導いてるんでしょうか。神様が全てを支配しておられるということを、この箇所から教えられるんではないでしょうか。ダビデの人生はもちろんです。サウルの人生ももちろんです。イスラエルのこともしかり、しかもペリシテ人のことまで全部見渡した上で、一番いいタイミングで、ダビデが神様を知ることができるように、導いてくださった。目に見えないその状況の中で、素晴らしい神様の御手が、背後に働いていることを、ぜひ覚えたいと思います。4. まとめ、私たちは目の前のことしか見えません。ダビデのように、目の前のことしか見えなくて、とにかく逃げるしかない、そんな日々の連続であります。けれども、私たちの神様は、もっと素晴らしい、もっと偉大な神様ですね。すべてのことを支配して自由に導いてくださいます。私たちに最善をなしてくださる方です。その方に、私たちは信頼しようではありませんか。願わくはこの一週間も主のご守りと導きが私たち一人一人に豊かにありますように。そして私たちがこの方をさらに深く、はっきりと知るものとなりますように。そのような一週間として歩んで参りたいと思います。